読み進めていくと、これはあの化け物や親父と名乗っている少女を将来しようと企てていた人物のものであるらしいことが分かった。いわく、もともとは世の中を嫌い、家に引きこもっていた資産家の子供であったこと。両親が事故で亡くなり、遺産を受け継いだこと。だが、それで生活が変わることもなく、ただ引きこもり続けていたらしいこと。そのほとんどは世間に対し、批判的な言葉を散りばめた悪意や、明確な相手を持たない漠然とした恨み事のようなもので埋め尽くされていた。だが、ある日、N と名乗る人物から送られてきた一通のメールを受け取ったところから、その内容は徐々に異質さを増していった。メールには、とある汚水処理施設の地下に、不定形の化け物が隠れ潜んでいるという話や、その化け物を従える方法や呪文などといった怪しげな内容が記載されていたようであった。式の男は受け取った当初こそいたずらメールと思っていたようだが、時間だけはあったためか、暇つぶしとばかりにメールの内容を確かめに行ったようだ。そして、驚くべきことにその化け物、ショゴスは実在し、怪しげであった呪文は効果を表し、彼は、それを従えることに成功してしまったらしい。そこから先の内容は、加速度的におぞましさの一途をたどっていった。ショゴスの餌へと生きた小動物を与えていき、その度にショゴスは少しずつ大きくなり、知性を得ている様子であったこと。次第に与える動物は大きくなり、やがて、生きた人間を与えたならば、どれだけ賢くなるのかに、興味が惹かれていったこと。そして、遺産として受け取った、かつて祖父が所有していたという山奥の洋館に住居を移し、そこで、ショゴスの餌となる人間を誘い込むべく、奇妙な廃屋の噂を流し始めたこと。その結果、噂を聞いてやってきた物好きな人間が何人も犠牲となり、動物を与えていた時よりもより顕著に、ショゴスは成長し、知性を得ていくことに狂気していったこと。やがて、彼はその成長を続ける化け物だけに飽き足らず、他にも似たような存在がいるのではないかと、書物や文献をかき集め始めたらしい。そして、千匹の子をはらみし森の黒ヤギと呼ばれる、異質な神に供物を伴う儀式を行うことで、黒い子ヤギという従者を授けられることを突き止めたようだ。彼は、ショゴスへの犠牲者を増やしながらも、儀式のための準備を進め、こう記していた。
神への嘆願の準備は
もう間もなく終わる。これで自分は、愚かな人間には扱いの存在を、二匹も従える、偉大な人間だと証明できるのだ。ただ文献からでは、実際に黒い子ヤギなるものがどの程度の存在かは、明確にはわからなかった。育て上げたショゴスと戦わせてみるのも一興か。もしショゴスが弱いようならば、黒い子ヤギの方を従え。逆ならば、ショゴスに黒い子ヤギを食わせてしまうというのもいいかもしれない。同格の存在ならば、どちらも従えれば、より自分の優秀さを示すことができる。将来さえしてしまえば、所詮は化け物とはいえ、けだものみたいな連中だ。なんだかんだとしつけてしまえば、自分に従うだろう。一つだけ気になる点を無理に挙げるとすれば、人を取り込み始めてから、ショゴスは賢くなったが、少々賢くなりすぎているところがあるように、感じなくもない点か。時折、命令に従わぬような姿勢が感じられるので、その点は非常に不愉快なことだ。念のため、火を嫌うショゴスへの仕置きとして、ガソリンなども用意しておくのは悪くないかもしれない。幸い、この部屋にはショゴス除けの結界もある。知恵を得ているとはいえ、呪文も知らぬ獣の風情には入り込むこともできないだろう。ガソリンは缶に詰め、ライターと共にいつでも使えるように、火付けの準備だけはしておくとしよう。
そのような彼の感想のような言葉で、式は終わっていた。読み終えたあなたは、狂人のざれ言としか思えぬこの文章を、馬鹿げたものと笑い飛ばそうと思った。思いたかった。だが、ショゴスという存在を実際に見てしまっているだけに、すべて真実のことなのだと理解させられ、そのおぞましさに、背筋を伝う強烈な寒気と、吐き気を催す不快感が胸に迫るのを感じずにはいられなかった。